僕が15で社長になったわけ、このポッドキャストでは私江本健太郎が街の中で見たこと気づいたことその日常をゆっくりとお話をしています。さて今日は初めてバイチャリの、スタッフにですね、ゲスト出演をしてもらおうということで、この、まあ、誰か一人呼んで話すみたいなことも初めてなんですけれどもゲストを呼んでみました。内輪のゲストなんですけれども赤い店長こと、落合、バイチャリの一番のキャラの立ったメンバーでして今日はあの落合を呼んでまいりました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。どうも皆さんこんにちは、バイチャリの赤い店長こと落合と申します。よろしくお願いします。
お願いします。落合はですね髪の毛も赤いんだよね。
はい、
自転車も赤いよね。
電車も赤いですね。今この配信しているこのデスク周りも全て今赤で統一してるんですが見せられないのが非常に残念ですね。
だよね。もうだって着てる服からヘルメットも赤かったでしょ。
あ、そうですね。
だよね、はい、あの我々自転車のライトのガシロンっていうブランドもやってるんですけど確かあのライトの赤いやつを作るリクエストも落合からだった気がするんだけれど
そうですね。はい、あの私がリクエストさせていただきました。
ね、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日は、まあ、ちょっとそのバイチャリという、まあ、僕たちのビジネスの話を少し掘り下げて、はい、まあ、お話をしたい、まあ、で単にそのバイチャリの紹介宣伝をしたいっていう話よりはそうじゃなくってこの中古のリユースのスポーツ用の自転車の買い取りと販売のチェーンっていう、まあ、いわば車でいうガリバーさんとかみたいなイメージの自転車版だと思うんだけれども、
はい、
ここを、まあ、僕よりも実は落合の方が、在職歴長い、僕は後から入ってるので、
そうですね、
むしろこう、はい、なんでバイチャリっていう会社に入ったのとか、バイチャリっていう会社でそもそも何してるか、まずどんなことをしてる人がそもそもいるのかっていうこともあると思うのでちょっとそういう話を落合にしてほしいなというふうに思って呼んできました、はい、強引に、はい、ということでちょっと最初に聞きたいのは、はい、そもそもバイチャリに入ったのっていつ？
ですね、僕が入社したのは2016年頃ですかね。
じゃあ僕より2年早い。僕はあの2018年にまあ買収の形で入ったので、なんか僕より2年歴史長いね。
そうですね、だいたいそのぐらいで僕は入社していまして、バイチャリの歴史の中で言うともう今でこそ古株みたいな形になっちゃいましたけど当時で言うとやはりあの初期メンバーの方々が多かった中で言うと割と珍しい中途採用でポッと入ってきたメンツっていうことでやっていたような形ですかね。
中途ってことは前の仕事何してたの？
僕はですね今までずっと音楽をやっていまして特にこう職について何かっていうのをやっていなかった人間なんですが、まあ、家元社長と同じような形で突然自転車に何かしらで出会ってしまいまして
出会っちゃった
そこからですねそこから何を思ったのか、自転車に、まあ、恋焦がれてしまいまして、ふと思ったんですよね。やはりこう音楽でお金を稼ぐってことに対してあまり魅力的に感じなくなってきたところで、じゃあ実際に仕事を何かするというところで、じゃあどこにしようかと。当時まあ自転車以外まあ、もちろん音楽をずっとやってたので、でもともと中古っていうもの自体には造形があったので中古の楽器屋さんとかっていうのも考えたんですが、あえて何か別のジャンルでいきなりっていうとやっぱり自転車かなっていうところで自転車に飛び込もうと思ったわけで、ただそこで普通の自転車屋さんに入るっていう発想が浮かばなかったんですよね、
うん、
やはり当時から中古の方が自転車、まあ、他のジャンル含めて面白くて、
うんうん、
中古の自転車屋さんがどうしても目についてしまう中でいろいろ探してる中で、まあ、当時すごい破竹の勢いでこう伸びていたバイチャリが目に留まっていざ応募っていう感じで入ったのがきっかけですかね。
さっき一瞬聞き飛ばしたけど、
はい、
自分で造形が深いっていうやつもなかなかいないなとまあでもリユース好きなんだよね。
そうですね、もう僕、うん、最近になってこう、まあ、こんな見た目っていうのも見た目が通じないでわからないんですがこんな真っ赤なんですが子供が今2人いまして、まあ、普段お父さんをしているんですが子供たちはどこ出かけるって言ったら、まあ、ほぼほぼ中古、まあ、有名なリユース屋さんですよねに行くことが多くて、なぜかと思うとやっぱり子供の頃僕もお父さんに連れて行かれてたのって、まあ、某ハードオフであったりとか、うんうんうん、もう本当に当時だって普通のコットンヒア とかそういう中古のところが多かったので、
うんうんうん、
自然とそういうリユースへの何かっていうのがあったんでしょうね。
宝探しみたいなもんだもんね。僕だからトレファクさんとかも好きだし、はいはいはい、セカンドストリートさんも好きだけど、なんか宝探しする気持ちになれるじゃん。
そうなんです、
ね、なんかないかなとか掘り出し物ないかなとかそうやって探せるよね。
あの価格だけじゃなくて、まあ、商品っていうものの縛りがないっていうのがやっぱ一番魅力で、
うんうんうん、
まあ、最初はもちろん安いから入るんですけど、うん、やっぱ何があるか分からないっていうのが一番の楽しみですかね。
ね、そうだよね。ちなみにその2016年に入った時にはまだだからバイチャリのお店は今のどうだろう、半分ぐらい、もうちょっとあったのかな、お店の数は。
数で言うならば、うん、FC まで含めると半分ぐらいでしたかね。
半分ぐらい、そっか。FC さんもだいぶ入っていただいた時期だったもんね。
はい、そうですね。エリアもまだ狭かった頃で、僕も当時入った時は、うん、今ではもう FC の店舗になってしまったんですが、うん、世田谷店っていう店舗に配属されて、うん、そこのバイトさんからこう始めて正社員になってっていう形で、
うんうん、
まあ、通常の店舗スタッフとして働き始めたのがきっかけですかね。
なるほど。ちょっと聞いていただいている方に僕がなんで途中から入ったかみたいな話が分かりづらいかもしれないんで、改めてちゃんとお話しすると、2018年の夏ぐらいだよね。まあ、バイチャリ運営してるチャリカンパニーっていう会社を、もともとの僕のクララオンラインっていう会社が、まあ、グループ化して、突然、家元っていう人がにょこのこってきて、確かあれではね、事前に社員インタビューみたいな形で、あれって落合は僕の事前の話って受けてない？
いや、受けてない状態で社長が変わるっていう話だけを聞いて、うん、まさかこんなドラマみたいなことが起こるのかとやばいんじゃないか、乗っ取られちゃうんじゃないかっていうビリビリの中、家元さんの、全体への挨拶みたいのが皆さん集めてっていう形で大宮の一室で行われたんですよね。
あったね、あったね、はい、あったあった。
いまだに印象に残ってますね。家元さんの演説をぜひ動画に撮ってほしいって言われて、うん、僕 iPhone 渡されて撮影をしたの覚えてますね。
演説って別にみんなへの挨拶だったんだけどね、まあ、そうだって突然 IT の会社の人が自転車屋さん買収して社長になりますっていう話だから、まあどこぞのどんなもんが来るんだって話だったよね、きっとね。
いや、もうまるっきり情報がないところで、まあ、正直今思うとやはりあの時うちの会社もこうどういうふうにすればいいのかっていうのをこういろいろ社員の中でもやっぱり揺れていたところだったので、不安もあった中で入ってきた人がさらに素性がわからないんで、どんな人だっていうのですごい揺れてましたけどね。
ねえ、はい、まあでも僕最初に言ったのが、いや自転車好きだっていう話と、からまあ、そもそもバイチャリのお店を事前にいろいろとステルスでリサーチをしたりとかもしてたから、みんなの雰囲気はすごくよく分かってたし、で、まあ、すごく優秀なメンバーがたくさんいるから、このメンバーがみんな力出してくれたら、このバイチャリって会社もっと伸びるぞってすごく思ったんだよね。あとは EC だって言ってたね、最初からね。
はいはいはい。
当時確かまだヤフオクが結構な売り上げの比率を占めてたじゃない。結構比率高かったよね、ヤフオク。
そうですね、当時はまだヤフーショッピングとヤフーオークションの2本柱でっていうのがメインでしたかね。
うん、そうだよね。だから僕見てそのヤフオクの利益率とか見て、まあ、あとそのちゃんとやっぱり自分たちでデータ持ちたいよねっていうのもあって、石だって言ってたけど、あんまりなんか当時はそんなに理解されるのがちょっと時間かかったかもしれなかったけど、まあでも結果的にはね、全体のまあ F ショッピングまで含めて EC の売り上げが全体の半分近くっていうぐらいまでになったから、まあすごいこの数年でまあみんな本当頑張ってくれたなっていう感じだよね。
そうですね、まあ組織的にもこう入れ替わったっていうのはすごいあるんですけど、やっぱり僕、まあ個人的に僕は入った時からずっと自転車が好きで、周りともこう自転車でいろいろ楽しめるのかなと思った中で、悪い意味でもいい意味でもやっぱりギャップがあって、やっぱり皆さん自転車が好きなわけじゃないんだなっていうのもあったりとか、で逆に、現場で新しく知ったこともあったり、でなおかつやっぱ経営者の方とかだとなかなかこう自転車大好きみたいな方もそこまで多くなかった中で、家元さんはまあ第一声から自転車が好きだとっていうところで、で僕と自転車の話してでもすごく、真剣に聞いてくださって、興味を持っていろいろ聞いてくるっていうその姿は、まあ今思うと正直逆に何なのか分からなくなっちゃいましたね。
いきなり来たやつが自転車好きだといい、今だって自転車の話してたら朝から晩までずっとやれるからね、本当にね。
そうですね。
いや、はい、だって最初はだって本当 買取の伝票の書き方は分かんなかったし、ポスレジの打ち方も分かんなかったし、もっと言ったらね、だからお店に結構立ってた時も、まあ今でもたまにお店ブラッと行って立ってるけど、ね、お客様の自転車触らせていただくなんてなかったから、どうやって挨拶したらいいのかなとかね、なんか本当そっからだったもんね、うん、本当にね。
そうですね、うん、中古の自転車屋っていう時点で、うん、僕ももう働いてきて思いますけど、やっぱ通常の新品の自転車屋さんともうまるっきり業種も扱うお客様も全てが別というか別物なんですよね、完璧な、うん、はい、うんうんうん、なんで入ってくる自転車っていうのも基本的にはもうどなたか知らない人がいじった自転車、どんなカスタムされてるかもわからない、どんな年式のものかもわからない、取り扱いのブランドもこれだけ様々ある中っていうので、通常の自転車屋さんにはないぐらいの状況からっていうのが面白いところでもあり難しいところでもあるっていうので、多分家元さんも最初入った時からかなりギャップがあったんじゃないかなっていうイメージは
あったね、はい、知らないブランドたくさん世の中にあるなと思ったし、まあ、あとね、こう、あの買い取りとそれから販売両方にストーリーがあるからね、なんかなんだろう、その、買っていただくお客様のストーリー、まあ、例えば初めて自転車買うんですみたいな方もいらっしゃれば、もうたくさん、もう僕なんかよりもバイチャで詳しい常連のお客様もいらっしゃればみたいな方もいらっしゃれば、お買い取りの時だと本当にいろんなストーリーがあるじゃないで、
はいはいはい、
2つのストーリーを1つのお店で体験できるってものすごく幸せだなと思って、どっちのストーリーにも触れられるっていうのは中古のお店の醍醐味だよね。
そうですね、特にその他の業者さんとか、うんうん、まあ、他業種でもそうですけど、買い取りと販売っていうのを別々で分けて営業されているところっていうのも結構あったりする中で、まあ、バイチャリはもう当初からずっと買い取りをした商品を販売するっていうスタンスのままでやり続けていたので、よりその側面っていうのは強いと思いますね。
なるほどね。ちなみに今は、
はい、
僕あんまりちょっと最近のうち の, あの日々の業務よく分かってないんだけど、最近は何をしているの？
バイチャリの中でもですね、一番自転車屋かどうか分からないポジションを続けているこの僕ですが軽く今までの話をしますと、家元さん出会う前はまあ店舗に配属していたと。で、もともと僕 もう自転車好きっていう、ただの自転車好きなバンドマンから自転車のことを勉強して自転車がいじれるようになってっていう感じで店舗営業していたんですが、家元さんが来るちょっと前ぐらいに、ただ一つパソコンが詳しいからって理由だけで、いわゆる内勤の職業ですね、まあ僕らでいうところのお買い取りの受付とか、そっち側をするような仕事に大宮に移動させられました、
うんうんうん、
でそこでですね長らく、いわゆるお電話でのお客様からのお買い取りの受付とか査定の担当というのをやらせていただいていまして、うん、でその間でもいろいろこう店舗経験したりとかっていうのがあるんですが、今は、引き続きそのお買い取りの受付とかをやりつつ、もうバイチャリのですね、まあ、こうデザイン関係のこういろいろ広報物とかそういうのの案内をしたりとか、あとはまあ先ほどの通り、僕自身が YouTube の活動を、バイチャリで行わせていただいているので、まあ、そういったところでの広報活動とかそういうのをやらせていただいてますね。
なるほど。あ、 YouTube もそっか、 YouTube 最近またあれだよね、少し動画撮り始めてるんだよね。
そうですね、去年年末ぐらいからまた再開させていただきまして、
うん、
そうですね、久しぶりにね自転車乗ってね山登ったりとかね、いろいろこう企画をやったりとか、先月なんかは、オープンして間もない、静岡の店舗、浜松の店舗にね行ってきて、うん、店舗紹介してきたりとか、うん、そんな感じの活動を今やっていますね。
なるほど、マルチプレイヤーってことね。
そうですね、何でも便利屋と言われています
だってでもさ、その買い取りをさせていただくとかの窓口ってことでいくと、まあ何人ももちろんそのメンバーいるけれど、そのいろんなブランドとか、はい、その時の年式だって、はい、まあもちろんね、例えばトレック、キャノンデール、ジャイアントみたいな話で、まあ、
はい、
多くのそのなんて言うんだろう、比較的シェアのあるそのメーカーさんの話っていうのは、まあ、大体年式とか、まあ、金額的にも大体相場今これぐらいかなみたいなの分かるじゃない、
はい、
ところが結構多分お買い取りさせていただくときってなると、いや全然本当に触れたことがない、バイチャリが今まで一回も買わせていただいたことがなかったような自転車っていうのもあるでしょ。
そうですね、
こういうのとかって、はい、でもその場である程度こう判断してお買い取りの値段の目安をお伝えしたりとかってのあるわけじゃない。これどうやって勉強してきたの？
それこそですね、僕も、その いわゆる今でいう僕らのアポインターっていう仕事になってるんですけど、その買い取りの受付をするにあたり、もともと自転車も結構勉強していたので、知識的な、アドバンテージはあったと思っていたんですが、実際に仕事に就くとそんなことはなく、もうとにかくいろんなものがお客様から飛んできます。で、どういうふうにって言ったらもう覚えてないぐらい気づいたらこうなってましたっていうレベルで、とにかくもうさばいてきた分母が多分違うんだと思うんですよね。1日に100件とか電話したりメールしたりっていう間で、お客様からいろんなトレックっていう車体一つですらメーカー名がわからない方、トレックの読み方がわからない方、いろんな人からいろんなものを聞いたり、で、それこそ先ほどの知ったことがない、まあ知らないようなブランドっていうのも、本当にマイナーなブランドもあれば、もうそれこそオーダー車とかもあったりするわけで、本当にいろんなジャンルにおけるものっていうのは、もう来るたびに都度お客様の生の声だったりとか、まあ自分でその場で調べたりとか、まあ日々いろんなとこで聞いたり知ったりしたものとかをちょっとずつ蓄えてったりっていうような形で、頭の中にできたものの今も集大成っていう感じですかね。
なるほどね。でもこれあれでしょ、結構そのデータ化したりみたいなこととかっていうのもちょっとずつ動いたりとかはしてるの？そのなんかこう、
そうですね、
過去のお買い取りの時のね、はい、こうデータみたいなのを貯めようみたいな話もなんか、まあ僕がそういうのやるんだって言ってやること自体みんなに任せちゃってるけれど、はい、実際どうなってるかわかんないけど結構頑張ってるよね。
そうですね、データバンク的なものとかっていうのももちろん作っていたりとか、あとはどうしても自転車ってパーツで組み立てていくものなので、一概に A っていう商品っていう組み合わせが何個もっていう方法だけだと取られない部分が強いので、いろんな方法を使ってます。例えばこういう価格帯のこういう素材だったらこんな感じだったりとか、それに対してだいたいこのぐらいのコンポがこうだとかっていうような、いろんな側面からデータ化できるようにっていうのを、まあ、データ的側面っていうのもあり、昨日やっぱりなんやかんや人ですね。そこの気持ち、おそらく、まあ手前味噌になってしまうんですが、今中古業界の中では私たちかなり大きな規模でやらせていただいてるっていうところで、この1000人でお客様の対応をするスタッフ数人で構えてるところってなかなかないと思うんですよね。そういう意味でも、対応っていうのに関してはかなり気を使ってますし、そこでこう得た知識とかをもとにやっているところもありますかね。
なるほどね、なるほどね、はい、まあデータプラス人だっていうところだよね。
そうですね、ここは話せないと思いますね。
いやー、でも僕らにとってのこの多分アセットだろうなと思って、まあその入った2018年の当時は逆にそれが人の頭の中にしかなさそうだなと思ったんで、これデータにできたらバイチャリって会社すごいぞと。まあ結局もちろん自転車屋さんっていうのはもちろん僕にとっての一つのまあチャレンジだったんだけど、もう一つは、いや EC っていう話とデータっていう話とで、まあこう自転車ってどっちかっていうと衰退産業っぽく言われるじゃない。
はいはいはい、
なんかもうピーク1100万台が700万台にこう出荷数輸入数落ちてますみたいなこと言われて、自転車屋さんも半減してますとか言われてるけど、でも実はポテンシャルすっごくあるマーケットだと思うんだよね。いくらでもまあ今でいう DX しがいがあるっていうか、そんな感じするよね。
まず自転車っていうもの自体が売り方そして買い方にかなり制限があるものではないですか。基本的にはメーカーさんっていうのもショップさんを通じた、まあ、直販っていうのをメインにしていて、通販で本当にフルで通販で買える車体っていうのはかなり限られてくるっていう中で、まあ、今うちは中古っていうのと、まあ、整備をさせていただいて、まあ、かなり大きなサイズになってしまいますけど、特殊な、梱包方法をすることによってお客様のもとにそのまま届けるっていうのは、今中古で受けるその販売手段としてはかなりアドバンテージになってると思いますし、まあ、先ほど言っていたその自転車を届ける手段っていうのがもっと増えていけば、もっと世の中にいろんな自転車の広め方はあるんじゃないかなっていうところはやっぱ今後の課題ですよね。
なるほどね、なるほどね。やりたいことたくさんあるよね。
あります、ね、
ちょっと両方、僕もオッチも両方それぞれ多分あると思うんだけど、理想の自転車屋さん、そのバイチャリっていう業態とかに縛られなくていいので、まあきっとこれを聞いてバイチャリの中から、いやそのこと勝手に言わないでくださいよなんて文句は出てこないと思うので、
はい、
いやもう理想の自転車屋さんぞ、こういうのしたいなみたいなのがあったらちょっと教えてくんない？
まあ私自身の嫌な経験から入るんですけど、
うんうん、
かつまあ、別にこう業界を批判してるわけではないんですが、やはり僕も途中から自転車に入ってきた人間で、もう当初はもう本当に知識がなくて、とりあえず近くにある自転車っていうものが並んでるお店に入っていったんですけど、やはり半数ぐらいのお店が怖かったんですよね。 入りづらい、対応がどういう風になってるかわからない。
わかるわかる。最初本当に怖かった。僕も最初にだって買ったお店はそこ遠かったからあれだったけど、その後持ち込んだらなんか自分のメンテ方法ダメだったのか、すっごいなんか言われて、でも何言われたか覚えてないんだよね。怖くなっちゃって。
まさにそういうところですよね。で、まあこれは今になって思えば、その自転車業界っていうのがメーカーさんの取り扱いの仕組みだったりとか、まあ先ほどのその、 あのメーカーからの付き合いとか、そういういろんなしがらみがあるので、しょうがない部分もあるんですけど、やはり、なんか本当に世界平和的なお話になっちゃうんですけど、みんながハッピーに何のしがらみもなく買える自転車屋さんっていうのがあればいいのになっていうのをずっと思った状態で、僕はそういう意味でいうメーカーのしがらみがない中古業界っていうのをまず選んだんですよね。
なるほどね。うんうん、
でそこで、まあ、バイチャリが、家元さんが入る前、僕が入った当時からやはりそういう自転車面での自転車業界での接客っていうところにずっと、何か重きを置いてっていうことを口にしていて、
うんうん、
でそこは僕もすごく共感ができて、
うん、
で僕自身のテーマでもあるところで言うと、やはり自転車屋さんっていうだけではなく、まあ、幅広く自転車の楽しさをそういう届けられるような存在になりたいっていうのが僕の元の、まあ、志で、それを抱えて自転車屋さんに入ってきて、今それに近しいことをちょこちょこできているような状況なんですが、そういう意味でやはりお客さんにとって常にハッピーな提案ができるっていうちょっと夢っぽい感じのとこなんですが、うん、そんな本当にただ優しいだけでいいんです。
うん、でもね、それ大事だよね。
そうですね、買う側にとって優しい自転車屋さん、うん、もっと極論言ってしまえばコンビニぐらいもう何も考えずに入れるような環境っていうのが、ね、自転車業界でどこもできれば、うん、もうもっともっと広がっていくんじゃないかなっていうのが僕のテーマですね。
そうだね、自転車屋さんに入るの、まあ、今でこそ僕はまあ慣れてきてしまったけど、本当になんかあのお店の扉開けて何か言われないか、まあ、そのブラッと見に来たなんだけだけなんだけど、そのね、いわゆるこうウィンドショッピング的にこう見るっていうことが許されるのかどうかとか、そもそもそれも分かんなかったもん ね、 ねえ、いや僕バイチャリ入ってすごくいいなと思ったのが、あの基本的にあのどれも待ていでいいですよっていうふうにお客様に申し上げるじゃない、はいはいはい、あのまあ一部本当にちょっと難しいのとこはあるけれど、はい、まあ、でもそうでなければ基本的にはお客様にやっぱり実際に待ていでいただいたり、まあ、場合によってはあのね、試乗していただいたりとか、そういう風で実際こう試していただけるじゃない、はい、そういうのとかも含めてなんかこう、ね、もっともっと普通に、まあ、例えば自動車の世界とか、
はい、
まあ、なんだろうな、なんかジュエリーの世界とかみたいに、はい、だって比較的それなりのお値段をあのするものをあのお買い求めいただくんだけれど、なんかねそこがやっぱりちょっと感覚がずれちゃってるなっていうのは自転車業界あるあるだよね、うん、本当にね。
そうですね、
うん、
そこが正常化できればもう少しこう面白いんじゃないかなっていうのを常々思っています、
うん、いや本当そうだよね。僕なんか前例えで言ったのが、社内に言ったのが、あの同じ金額のティファニー、まあ、ティファニーかどうかはちょっと僕も詳しくない、 あんまりジュエリーブランド詳しくないからティファニーぐらいしか知らないんだけど、はい、あのティファニーでね、もしそのじゃあ例えばあの我々でその、まあ、10万円15万円のロードバイク買っていただいたってなったら、はい、まあ、それなりにちゃんとこうあの、接客をしていただけるとかね、あると思うんだけど、なんかちょっと自転車業界良くないのは、その10万円15万円っていう自転車ってあんまりなんか高いというなんか設定になってなくって、
うん、
でまあなんかこう、うん、でもそれなりの金額じゃない、だからもっと本当にその、そうですね、そのお客様にとっては本当にあの一つなんか例えば初めてロード乗るとか、クロスからロード乗り換えてもっとこう乗りたくなって楽しむみたいな、そういうタイミングの時にワクワクするようなコミュニケーションがお店としてもできていかなきゃいけないなって本当思うね、それね、
はい、
うん、
今までは割とこうどちらかというと量販店志向というかそういうところでこうやってきたんですけど、うんうん、確かに近年こう僕も見てきて傾向としてはどっちかというと車のディーラーとか、うん、ああいうところのちょっとラグジュアリー感みたいのがあると、さらにその、まあ、昨今も自転車高いじゃないですか、
うん、
こんな高いものを、買われる方に対して、うん、なんかそのまま、ポロッと物を売るみたいな感覚でっていうのはちょっとなんかもったいないですし、
そうだね、それは違うよね、
そうですね、うん、もう少し何かそこ一歩上の案内ができないかなっていうのはちょっと課題でもありますかね。
本当そうだね、はい、ありがとう。ちょっと僕も、うん、そんだけオチに今語ってもらったので、あの僕の理想はもうこれ、はい、あのいつもあのどういうお店がやりたいかって言ったらこのお店しか浮かばないんだけれど、 アメリカのポートランドに、はい、ある中古の自転車屋さんっていうか、これはちょっと面白くて、倉庫型の、まあ、お店というか、例えば入ったら、あまり店員さんいらっしゃらない、ところが何個か、もう6、7個ぐらい、その、まあ、工具のセットと、で、それこそもう壁にはフォークがぐわーっと並んでて、はい、でもうスポークは1本単位で中古のスポークがこうあって、まあ、要は全部もう自転車から取り外したものがこう並んでいて、で、まあ、ホイールもいろんな種類のものがありますと、もうすんごい大きいの、はい、多分ね100坪ぐらいあるんじゃないかな。うちの宇都宮の店が100何十坪だっけ、そんななかったっけ。でも120坪ぐらいあったよね、確かね、
はいはいはい、
あれぐらいかな。だから100何十坪ぐらいあるところで、で要はそこでその基本的には自分で自転車を、まあ、いろんな部品持ってきてカスタムしていいようだったり、はい、もしくはその、何か手伝ってほしいことがあったらワークショップ的にそのお店の店員さんが手伝ってくれるみたいな、こんな感じになってるんだよね、はいはいはい、で、まあ、完全な要はもうなんて言うんだろう、そのリユースのパーツのなんか宝箱みたいな、そういうお店があって、
は
い
はいはい、あ、
行きたくてね行ったんだよね、何年か前にね、
はいはいはい、
あ、こういうことだなって、なんかその今って自転車って結局、まあ、我々が買い取らせていただくものなんて本当にごくごくわずかで、ほとんどが廃棄処分されてるんで、なのででも使えるパーツなんてたくさんあるじゃない、
はいはいはい、
ね、これをなんか、まあ、今のうちの我々だとどうしてもね場所の問題とかで全部ストックできないんだけれど、ストックできてて、で、あ、この本当に例えば、うん、ハンドルバーガー1本欲しかったんだと、これこのデザイン良かったんだと思うものに出会ってもらえるような、なんかそういうね倉庫型のお店みたいなのをいつかやってみたいなっていうふうに思ったりとかしてるんだよね。
いいですね、なかなか、うん、
いつか
中古の中での一番理想的な形ですね、それ確かに。
そうで、まあそこに例えばお子さんも来てくれて、
はい、
で自分の自転車ちょっと1個のパーツ変えるだけでこんなになんか乗り方変わるとかイメージ変わるとか、うん、あとまあ壊れた時でもそこに行けば、現行の在庫にはないかもしれないけど昔の自転車のパーツから取ったものでちゃんとまあ確認したものやつがあるとかね、なんかそういう風な文化っていうか、はい、まあ、これね本当にね僕も今まで世界中の自転車屋さん行ったんだけど、そのイメージに合うのポートランドのお店1個だけで、
なるほど、
それをねいつか実現したいなって思ってるわけなんです。なので頑張りたいんですよ。それが実現できるようになるために。そう、もうね、5年後でも10年後でもいいんだけど、いつかそういうお店を実際にやってみたいって思ってる。
うん、とりあえずまずは日本一にならないとですね。
そうだね。まあはい、そういう意味でいくと、もっとこう、なんだろう、まあ、今でももちろん日本である程度の大きい規模でやらせていただいてるけど、もっとだよね、多分ね。
そうですね、もっともっと、多分僕らが今考えてる規模っていうのよりも、さらに大きな括りで、いろんな認知を広げていって、うん、自転車っていうものを積んでいかないと、多分達成できないですよね、なかなか。
そうだね、そうだね。いや、もう本当、頑張ってやっていきましょう。
はい、
ありがとう。このまま2人で喋ってると、まあ、今日聞いていただいた方お分かりいただけると思うんですけど、まあ、家元もそれなりに喋るんですけど、この赤い店長、まあ、オッチはですねめちゃめちゃ喋るんですよ。ずっと展示会とか行ったらずっとメガホン持って喋ってるからね。よくだってほら展示会で前の反対側のブースの人から怒られてるでしょ。だって
そうですね、喋りすぎて今日はかなりお行儀よく喋ってるつもりなんですけ
ど、ね、本当もう本当に全く聞き慣れない雰囲気の声でちょっと僕もなんかいつもと違うなって思ったんだけど、まあいつもの赤い店長はたまにいろんなイベントにあれだよね、行かせてもらって出張させてもらってみたいなのあるから、ね、はい、どっかでぜひリアルなっていうのと、あとあれか、まあ、このあとコロナが少しずつ明けてったら、福岡の中で自転車のイベントとかあったら、まあ、チャリチャリとバイチャリみたいな感じで一緒になんかできたらいいよね、そういうのもね。
そうですね、今年はそれこそ、
う
ん、ツールド朝倉とかね、久しぶりにやるらしいので、
う
んうん、まあ、イベントもちょいちょい増えていくと思いますので、うん、そういったものもねやっていきたいと思います。
一緒にやりましょう。
はい、
はい、ありがとう。ということで今日の僕が15で社長になったわけはですね、バイチャリの赤い店長ことオッチ、落合君にですね来てもらって、まあ、好き放題自転車の話をさせていただきました。まあ、こんな感じでたまにゲストをお招きしたり、まあ、もしくは、中で呼んだりしてですね、話してやっていきたいなというふうに思います。じゃあオッチ今日もどうもありがとう。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。どうも。